みんなのダイエット。この番組は本格的に訪れるダイエットシーズンを有意義に過ごしたい皆様にお届けする気持ちのほとばしるダイエットバラエティーです。お送りするのは私永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 え、これダイエットシーズン突入なんですか？
まあ一応ほらスポーツの秋とかも言うじゃないですか。
ああ、そういうのもありましたね。僕は
で動かしやすいし、あの、うん、まああの皆さんが覚えておいてかどうか、平成のお話なんですけれども、一応冬って一番あの痩せやすいシーズンっていうお話を以前したことありまして、ね、
はい。はい、
なので一応まあダイエットシーズンとしてはこれから本来活性化していった方が良いんですけれども、
うん、
まあ大体ほらあの普通にね皆さんの動きとしては裏腹な流れを辿ってしまうことが多いので、
うん、
まあここでちょっと一回ね皆様にも頑張っていただきたいなと思いながら、ちょっと先に鼓舞しておきたいなという感じでしたね。
というか夏は暑くて走りたくないわ、冬は寒いわ、だから今しかないってことか。
そうですね。まあ、いいシーズンですよね。涼しくなってきて、う
ん。収録してるのは2019年9月17日なんですが、福岡やっと昨日ぐらいから昼間晴れてても、うん、もちろん日差しは、まあ、直接当たると暑いんですが、でも風があって、なんとかっていう、しのげるぐらいやっぱ秋っぽくなりました。
うんうん、
また行ったり来たりするんでしょうけども、福岡そんな感じになりました。
そうですね。僕の横浜もそんな感じ。ちょっと涼しいかもって思う。でもまだ暑いかな。やっぱりその行ったり来たりはあるのかなっていう感じですが、今日はちょっと暑かったです。群馬は暑かったでしょうね、きっとね。
そんな決めつけちゃいけないって。
優等生だもんね。
はい、今日の日中が34度あったことだけは内緒にしておきますけど。
ああ、やっぱり。
はい、12月ぐらいまで涼しくならないでしょ、だって。
いやそうすると、シーズンが夏と冬しかないっていう感じになるので。
冬がないんじゃないの、もしかして。
あ、でも冬は冬で。
冬は冬で降っていらっしゃるじゃん。ね。
そうなんですよ。うん、結構な、あと風がね、やっぱりものすごく山に囲まれているエリアなので、うん、風がものすごい量、はい、吹きますので。
ああ、そっかそっか。
もう本当歩くのがちょっと楽になるぐらいは押されますからね、風の強い日だと。
向かい風はきついし、追い風。
向かい風だと本当にそう、進まないですし、追い風だったら本当にあの足力入れなくても割と進むぐらいまで強い風吹くことありますから。
やっぱりあれですね、群馬すげーっていう、秘境群馬とかいろいろ話題に上がりがちなところなんですが、やっぱりすごいところだったっていう証明をしていただきました。
はい、たくましく育つ場所っていう感じですね。
そんな秘境群馬に行かれた猛者がおります。
お、はい、
メールをいただきました。ケンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日8月31日は群馬県の高崎まで行き、永井先生にリセット系メンテナンスの施術をしてもらいました。片道2時間の長旅は数年前に銚子まで特急潮風で行った以来です。しかし行っただけの効果はありました。背中や足の筋肉を触るだけであんなにくすぐったいとは思いませんでした。足の長さの偏りも戻り、ふくらはぎがブヨブヨに柔らかくなりました。痛みも和らぎ、高崎まで行った甲斐があったというものです。
素晴らしい。
そうですね。この状態が自分のメンテナンスだけで、どれだけ維持できるか自信がありませんが頑張ってみますと。早く良くなって自分が今一押しのアイドル、ドロシーリトルハッピーの、定期公演で弾けられるように精進します。若いね、ケンさん。こんなに素晴らしい永井先生に無料で教えを超える鉄夫のダイエット。
鉄夫のダイエット。
とても素晴らしい番組だと思います。とても。で、これ、鉄夫のダイエットで検索されたら出てくるのかな。まあ、聞いてくださる皆さん、ムーバレックスやその他のメソッドをしっかりやれば願いが叶えられると思います。皆さん、鉄夫のダイエットを聞いて頑張りましょう。
頑張りましょう。
失礼いたしました。
いいえ、
応援しています。
ありがとうございます。
末永く続くかどうかは半助さんの送検にかかっています、頑張ってくださいということで、それではまたメールしますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。これ重ねてありがとうございましたなんですけれども、
永井先生おめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。久々のゴッドハンドが、
そうですね、以前あのケンさんがメールを番組にくださった時に足が痛いっていう話を、
ちょっと心配してましたが、
そうで、あの心配だったので、実はあの番組の収録を行う前に、
うん、
こういったところは気をつけてもらって、あのこういった症状の可能性が高いのでっていうところだけは、
うん、
先にケンさんにお伝えしておいたんですね。
うん、
そうしたらその後ケンさんが、あのじゃあのお前のところに行ったらなんとかなるのかっていうお話をいただきまして、
はいはい、
なんとかするために全力を尽くしますっていうことでお話が取りまとまって、うん、もう本当にあの一番高崎をダイナミックに味わえる8月31日夏の終わりにですね
そうだよね、暑い高崎にね
そうですね、お越しいただきまして、でもあの実はですね、ケンさんあの本当にあのたくさんお褒めの言葉を多分に書いてくださっているんですが、
はい、
まあ、割とあの幸いにして僕がお会いした時には痛み自体は割と引いてるっていうお話だったんですけど、
うんうん、
ただもう本当にあのここにも書いてある通りふくらはぎがガチガチなのと、
うん、
ちょっとですね体が歪み気味で、
うん、
左右の足の長さがちょっと変わってしまっていたんですね。
はいはい。
なんでそれをちょっとあの僕があのリセット系メンテナンスという技術を使って、まあ今回あのケンさん下半身がっていうお話ではあったんですけど、
うん、
上半身の方にも原因が多分にあったので、
うん、
一応ちょっと全身のコースでさせていただきまして、
うん、
まあ終わった後本当にあのふくらはぎがびっくりするくらい柔らかくはなっていて、足の長さもだいぶ変わったのと、
素晴らしい。
あとですね、あとビフォーとアフターで一応写真を撮ってその方にもお渡ししてるんですけど、
はいはい、
まあ、ケンさんもやっぱり一回りシュッとして仕上がったっていう
お
話になっていたので、あとはそれが長く続いてくれるといいなと思いながらっていう感じでお別れしたんですけれども、はい、
うん、
この時にですね、あのケンさんがあの本当にあの歩けるようになりたいって、ウォーキングをするようにしたいっていう話をされていて、うんうん、足が楽になったら、
はい、
でその時にアイドルって詳しいですか先生って言われてあのまあまあ普通でそんなにも詳しくないっていう話をしてたら、うん、一応ここにあるドロシーリトルハッピーっていうケンさんに言わせるとほぼほぼ地下アイドルっていうお話なんですが、
はい、
の、まあ、定期公演に行きたいと、そこで本当に味気たいっていうお話はその時にもなさってですね、すごいなぁと思っていたんですけど、ただやっぱりあのふくらはぎが硬いことによってケンさんって特に下半身の動きが制限されてて、
うん、
かなり辛くなっていて、で実はでもふくらはぎって、
うん、
第二の心臓っていうやり方をするんですよ、
うん、
要はあの血を全身に送っていったのを戻す働きが強い器官なので、
うん、
ふくらはぎの動きが悪いと例えばの体が冷えやすかったり、
はいはい、
冷えやすいっていうことは筋肉も固まりやすかったりするので、
うんうん、
まあ、硬い状態で動くと怪我をしやすかったり、まあ、特にただ単に怪我をするだけだったら良いんですけど、今回のケンさんのように、例えば病院でなかなか治療のしようのない、怪我っては言わないんだけど、うん、症状になったり、いわゆるあのヘルニアとかもそうですかね、あと座骨神経痛みたいな症状を引き起こしやすかったりするので、
うん、
まあ、そこを柔らかくするのと、あとは腰の周りの筋肉は本当にあの、びっくりするぐらいガチガチになっていたので、
うんうん、
まあ、それをほぐしっていうのと、まあ、あとさらに言うと上半身もあの、体の右側がすごくガチガチになっていて、もうこれはお仕事柄だと思うんですけど、
うん、
なのでまあ、下半身と言いながら全身触らせていただいて、まあ、体型も変わり、一足も柔らかくなり、みたいなところではあったんですが、今回ですね、あの、僕、ケンさんに改めて、まあ、教えていただいたというか、
うん、
本当にあの、まあ、改めて勉強になったっていうのもなんですけれども、うん、やっぱり人の体って、触ってみると、いろんなことがわかるもんだなっていうのは、本当に今回、改めて勉強になったと言いますか、
うんうん、
ですね、あの、 ケンさんの筋肉って僕ケンさんご存知な方もいらっしゃると思うんですけども、割とこう、がっしりした。
うん。はいはい。はい、
で、うん、年代的には本当に少し上の世代、僕らよりも少し上の世代の方なので、まあそうなっていると筋肉は多少硬くなっている、カチカチっていうイメージがすごく強かったんですけど、
うん、
当然硬い部分はまあやっぱり凝ってしまって硬い部分もあるんですけれど、
うん、
大元の筋肉の質が、
うん、
とても良かったんですね。
へー。
すごく柔らかいんですよ。
へ
ー。ステーキにしたら美味しそうってこと。
そうです。本当だから赤身肉をレアで焼いたらすごく美味しくいただけるっていう感じの肉質。
へー。
肉質っていうと完全に検査を精肉扱いする感じになる。そういう意味合いではないんですけどね。でも本当に筋肉の質が良かったので、
うん、
とても意外だったっていうか、だから検査が多分ちゃんと歩ける状態になって、
うん、
歩けていて、まあ、食事とかも含めてバランスが取れてたら、
うん、
結構簡単に痩せることができるんだろうなって改めて思ったんですが、それはやっぱりさすがに触ってみないとわからないというか、特にでギャップといいますか、柔らかいところと硬いところの差があるがゆえに、
うんうん、
余計に体が、まあ、ねじれていったりするんですけれども、
うんうん、
特に今話が出てたのって体の後ろ側の部分が多かったと思うんですが、
ほう、うん、おふくらはぎ、
そうです、腰、右の、まあ、肩のあたりから首回りですね、
うんうん、
簡単に言うと要は自分でこう何かをすることが難しい場所
なんです。はいはいはい。
でやっぱりそこの部分がうまく使えないことによって体の不調をきたしたり、まあ、あとは単純に痩せにくくなるっていうのは大きいので、
うん、
本当に健さんの場合は体の後ろ側っていうのが柔らかくなることで、
うん、
すごくコンディションを取り戻すことができたんですけれども、
うん、
多分痩せなくてっていうことで考えてらっしゃる方でも、
うん、
体の後ろ側に対して、まあ、うまく使うことができてなかったり、それこそ凝っているっていう方も、
うんうん、
割といらっしゃるのかなって。だから何やっても痩せないという話をされる方もいらっしゃるのは、その中にもしかしたら原因の一助はあるのかななんていうことを思ったりとかしましてですね、
うんうん、
ただ本当に後ろのケアっていうのが本当に自分ではできないというか、やってもちゃんと力が入らないので、
うんうん、
ここを変えなくちゃいけないのに変わらないみたいなお話になるんですよね。
うん、
だからもう本当にそういった部分を今回ケンさんはしっかりと変えさせていただいて、まあ本当にありがたいことにケンさん自身の質が良かったのもあって、ビフォーとアフターでしっかりと変わった状態になって、また2時間かけて戻っていただくっていう流れにはなったわけなんですけれども、
お二人ともお疲れ様でした。
ありがとうございます。本当に遠いところをね、来て、で遠いところをようこそって言ったら遠かったですって一番最初に。
まあ遠いよね。
へー。
まあまあまあ、でも100キロなんですよ。だいたい単純距離
で。そうですね。それぐらいのイメージですよね。
なんで新幹線を使うと45分ぐらいなんです。だから僕が東京に行ったりするケースだと1時間半ぐらいでだいたい着くんですけれども、そこから皆さんご自宅とか最寄り駅っていうところまでの移動がそこの前後で入ると、
そうだよね。
まあだいたいほぼほぼ2時間ぐらいかかってるんですね。
は
い、本当にぶらりな旅になってきたっていう感じです。まあでも、ね、喜んでいただけたのはすごくありがたかったなっていうのと、
うんうん、
皆さんが本当に番組続けてくださいねっていうんですよ。あ、でも、これに関してはいくつか理由がありまして、
はい、
一つはケンさんが、ポッドキャストをたくさん聞いてらっしゃるそうなんですけれども、
はいはいはい、
で、その聞くきっかけになって一番初めの番組が、この番組。
はい、ありがとうございます。
おお、はい。
だから本当に続いてほしいと思ってるっていうのが、まあ、あるっていう話と、あと、ポッドキャストたくさん聞いていくんですけれども、
うん、はい、
やっぱり、どうしてもいろいろな事情があって、まあ、やっぱり、ね、個人に近い単位で発信されてる方が割と多かったりもするので、
はい、
なかなか続いていくことが難しい。なので、気に入っていた番組も、知らないうちに消えていくことがたくさんある。
はい、 まあそうですね、
うんうん、まあ、あのこれはケンさんの感想として、
はい、はい、
なのでできれば自分が知り合った番組は長く聞き続けていたいので、
うん、
続いてくださいねっていうお願いをですね、あの渡って、それなので多分最後に半助さんの総評に行ったということだと思うんです。
肩が重い。いやでもね、本当にそういうふうに言っていただけるのはありがたいので、まあただどこまでできるかはね、さすがに何の保証もないですけど、まあそう言っていただけるのは嬉しいことなので、できる限り続けて頑張っていきたいなと思っておりますよ。頑張ります、頑張ります。
なんか軽いぞ。
いやー、責任重大、超怖いんですけどみたいな感じですけど、まあでも本当になんか会ってね、お会いするとそういう風にねおっしゃっていただけるのはすごく、本当に会うたびにおっしゃっていただけるのでありがたいなって毎度毎度思いますが、なので定期配信頑張っていけるようにやってきます。そうだから、そのケンさんのために予告をつけていたんですよ。で、まあこの回配信される頃にはもう形が変わっておりますが、予告をつけようとすると配信がみたいな、ちょっといろんな問題がやっぱりあるなっていうことで、ちょっとこの番組からやり方を変えて予告だけの回が流れるようになっていると思います。
はい。
ちょっといろいろ工夫をしてやっていきますので、ついてきてください。
はい、
よろしくお願いします。
すみません、この件はあの私が自分が思った以上に頭が悪かったっていうのもあり、もうわけわからんみたいな感じにもちょっとあったりしたものですから、すみません、ちょっと少なくともしばらくはこの形にさせてください。
はい、もしかしたらもうね、あのちゃんと続いてますよっていうのが検査に伝わったら予告もなくてもいいのかなっていう気もしてるぐらいなんですが、うん、しばらくその予告だけの回が流れて本編が後ほど、うん、届くということでやっていきます。よろしくお願いします。
今僕のあのパソコンの Mac のハードディスクというか SSD の中に終わったはずなんだけど、うん、怖くて消せないみんなの台とかいっぱい入ってて、もう10ギガ以上になってるんですよ。
そんな
怖いのよ。はい、ミスとトラブルもちょっとあったりしたもんですから。なのでちょっとすみません、1個完結終わり捨てる、1個完結終わり捨てるにちょっとさせて、はい、
していきましょう。
はい、お願いします。
はい、はい、聞いてる人はなんかあれ予告が最後についてないぞみたいなことがあったかもしれませんが、
あ、それの説明をまた入れないといけなくない？大丈夫？もういいね。
もうすいません。はい、この形で今の説明で自己報告ですが、はい、こんな形になりましたということでございます。
はい、
はい、ということで、ね、こういった形で永井さんの方にね、あの施設みたいな相談も、していただけるようにオウムなどの今後予備していきたいなと思っております。またぜひこんな具合なんだけどどうなんでしょうみたいなご相談、それからまあこんだけ動いたよっていうね、ご報告でも構いません。シャープ37ダイエットもしくはダイエットアットマーク p-scramble.jp の方にメールでお送りください。で、今週私から一つ、まあダイエットシーズンということでしたが、あのね、
はい、
おやつを最近よく食べるようになりまして、
ちょっと待って、朝が暴食で昼はいやでもお弁当すごいと思うんだけど、そしておやつ食べて夜食べなくて夜食？
いやいやいや、夜食、いや、まあ、そうか、夜食、うん、豆腐。
うん、
まあ、その、気になってた一つ、まあ、哲夫さんからもちょっとご指摘あったけど、うん、その食べない間、あ、食べない時間があって、急にボンっていっぱい食べてっていう部分、
うん、
その血糖値の変化みたいなのがすごく、実は気にはなっていまして、
はあ、
まあ、朝、ラーメン食べるじゃないですか。
そこで、そこでもう同意できないんですけど。はい。朝げってツイッターとかインスタグラムには上がってて、さらになんか半助さんのツイッターで2回上がりません？なんか。
上がりますね。文字だけの時と文字に加えて写真っていうパターンで2度上がるケースありますね。
うん、なのでなんか僕の中ではハンスケさん朝2杯食ってんじゃねえかっていう感じがするぐらい。
なんだろう。あ、連動してなんかおかしくなるのかな。
ま
あ、なん
かツイッターまで大食いか。
僕はあの皆さんに証明してるのかと思ったけど、食べました、これを食べましたっていう形で、うん、あのいわゆるあの天丼っていうやつですね、お笑いの用語とかこうかぶせてくるっていうのをやってるのかなと思って。
いやいや、それはちょっと意図的じゃないんですけどね。まあ、ただこの食べたものをなるべくその何でしたっけ、レコーディングダイエットまできっちりできてないんですけど、まあ、食べたものでちょっと激しめのものはちゃんと報告しとこうかなみたいな。
激しめのカロリーの時には。はい、
はい。で、まあ、朝はラーメン。もうこれね、なかなか変えられないんですよ。そのラーメンを食べたいっていうのももちろんあるんですけど、はい、朝の限られた時間の中で弁当を作り、朝ごはんを何か毎日違うものとかってもうできなくて。
いや、すごいよ。
うどんとかそばをやった時もあるんですけど、5分10分時間が押しちゃうんですよね。そうすると支度がすげえ焦って忘れ物したりとかってあるから、もう余裕がないと思ったらもうラーメンっていうことで、ほぼほぼラーメンっていうことなんですけど、
あとやっぱラジオさんでそのカップラーメン系とかも不拾っていらっしゃるじゃないですか、
うんうんうんうん、
家の中でうち食系っていうの、なんかうちで食べるもの、はい、そこら辺は朝にして食べに出るのは昼夜にというのがあるんですか。
朝、あ、まあまあそうかな。あ、でもね、
あ、でも昼もカップラーメン食べてる時あるよね。
昼でいつでも食べてんじゃんって話になっちゃう。
うん、
はい、まあまあ、はい、食べてるんですが、まあ朝食べて、午前中まあ仕事します。若干ガテン系までいかないけど、ちょっと体を動かしつつ午前中終わります。でお昼ご飯お弁当持って行ってるんですが、12時とかに食べれないんですよ。
うん、
1時、あ、まあ、お弁当の時間からか。お弁当を作るのが、まあ、6時半過ぎで、作りながら食べてます。それがだいたい7時過ぎぐらい、うん。20分にはもう片付け終わってないといけない感じなので、だいたい7時ぐらいに食べます。で、お昼が14時とか。前後、早いと1時半ぐらいに食べれるんですけど、だいたい14時、2時ぐらい、午後2時ぐらいになっちゃうので、はい、間が空くんですよ、うん。です。やっぱりすごいお腹空くし、その間、その血糖値が上がったり下がったりみたいな話をいろいろ聞いてるうちに、ここでなんか補給した方がいいんじゃねっていう自分の都合のいい解釈、う
ん、なんか食べれる言い訳ができたみたいな、ギマッとした顔がスカイプ越しに伝わってきましたが、
で何を食べるかみたいなので、一時あのバナナ、ゆで卵、
お
あとおにぎり、いろんなものをその中間で入れていたことがあったんですが、
はあ、
最近入れてるのが一つ目、これなんていうのこれ、なんだっけ、
ブランですね。
クッキーじゃないし、なんて言ってブランって言ったらこのクッキー状態のこと言うんですか。
まあ、ブランっていう食べ物として認識してる方もいらっしゃいますね。
へ
ぇー。ハンスケさんがあの写真で上げてくださっているのが、
はい、
こちら、朝日さんですかね。朝日さんの出している多分、クリーム玄米ブランっていう食品。
うん。
なんですか、
うんうん、が、なんか、メープルだったり、いろんな種類があるんですけど、このシリーズが好き。です。で、このメープルのやつ。ブルーベリーと、あとクリームチーズと、あとチョコかな、うん、と、今何個言った？ 3 つか4つ種類があるんですが、
3つですね、
はい、
このメープルのやつがおすすめです。美味しいです。ザクザクな感じのクッキーって言えばいいのかな、に、
はい、クリーム。ふすまが入ってたりするんですよね。
ふすま
が入ってると、あと、ですね、皆さんがあの今一瞬イメージされた、和室にある襖ではなくてですね、うんうん、 小麦ふすま。
あ、はいはいはいはい、はい。
へー、それは何ですか？
入っていたりするんですよ。ふすまってどう説明したら良いかな。
ハンスケさんの上げてる写真の、クリーム玄米ブランの裏側、材料名のところに小麦ふすまって書いてる。知らなかったです。すいません。
そうなんですよ。ふすま、なんて言ったらいいんだろう。昔の食べ物には割と入っていたりしたんですが。
へぇ、そうなんですか。
そうなんですよ。
ポピュラーな食材ってこと？
はい、今調べました。ウェブリオの辞書で小麦ふすま。小麦粒の表皮部分。小麦粒って呼んでいいんですか、これ。小麦粒？
そうですね、はい。粒は粒で大丈夫だと。
小麦粒からふすま、ふすまと胚芽が取り除かれた。これが結局生成されたものが小麦粉。じゃあ、ざっくり言うと果物の皮みたいな、うん、と思っていいんですか？
そうですね。はい。全粒粉ってなっちゃうと、こう、全部を潰したものにはなっちゃうんですけど、そこからさらにちょっと一部のものを取り除きましたっていうのが、はいはい、いわゆる小麦ふすまっていうやつですね。
へー、はい。
なんか、だから、ね、それが入ることによって、小麦だともう、生成しちゃうので、
はい、
こう、炭水化物がダイレクトに入って血糖値が上がりやすくなるのを、
はい、
皮の部分とか入ってくることによって、
はい、
あの、こう、純粋に炭水化物だけじゃなくなるので、
はい、
血糖値が上がるのを、小麦製品を取りながら少し抑えることができるっていうので入ってるっていう感じなんですよね。
私これを見たことも食べたこともないんですが、グラノ、グラノーラを固めたような感じなの？
ああ、グラノーラ。
逆に俺グラノーラ。これにグラノーラが入ってたりとかもするんですよね。
ほう。
この中に、グラノーラを包んだ小麦ふすまみたいな感じのものもあったりとかしまして。
ほう。
いや、逆にグラノーラを俺がちゃんと食べたことないからわかんないんですけど、ザクザクな感じのクッキーにクリームが挟んであるような感じ。なので、食べていくときに、こうよく噛まないとっていう感じになるんですよ、自然と。
お
で、意外と1個で、これ2つ入ってるんですけど、1個で結構満足感が高い。
へぇ、はい、
で、いいです。なので、あんまり量食べないで我慢。でも満足感があるから、我慢っていうか、うん、これでお昼、2時ぐらいまで頑張ろうってできる。一個今おすすめの一品でございます。もう一個、
これいつも何時頃入れてるんですか？
これが11時半から12時ぐらい。
ああ、なるほど。
うん、ちょうどね、もうちょい早く10時半ぐらいからちょっとなんか小腹空いてきたぞっていう風になるんですけど、そのタイミングがちょっと一番忙しかったりするのでそこで手出せないんですよね。で、ちょっと落ち着く11時とか11時半ぐらいにこれを食べて、ゴーみたいな感じです。
なるほど。
で、もう一つ。バランスパワー。北海道バター味。です。
あ、もうこれ、味まで確実にこれっていうので商品押されてるっていうことなんですね。
うん。これもチョコと、レーズンだったかな。これも3、4種類ありますけど、チョコは食べたんですが、北海道バターがいいと思います。これはカロリーメイトみたいなタイプ。食べると口の中水分全部持ってかれるやつ。なんですけど、
形状もカロリーメイトみたいな感じですよね。
うん、なんか。で、ただ、カロリーメイトよりもかなり小ぶりです。この、ケージに書いてあるこの A が2つ入って、2本入ってるんですけど、2本入ってもカロリーメイト1本分ぐらいなのかなっていうぐらい、ちょっと小ぶり。
1本分の何？体積？カロリー？甘さ？
カロリーまで調べてないの？体積。
体積か。
多分このカロリーはカロリーメイトの8掛けから7掛けぐらいなんですよ。
少ないってこと？
なので、そうです、そうです。カロリーメイトが1本が、
1本、
100キロカロリーじゃないですか。
100ですよね。はいはい。
はい、はい、はい。
で、確かこれ1本が80キロカロリーとかなんですよ。商品によって若干ばらつきはあったと思うんですけど。
ああ、そうそうそう。カロリー、その味によってちょっと違った気がします。
そうですね。味付けによって変わるんですけど、大体でも80キロ前後なので、うん、大体まあ8割前後のところでカロリーが、うん、まあ小さい分抑えられるっていう感じですよね。
いや、ちょっとね、小ぶりな感じが使いやすいというか、カロリーメイトを使ってたこともあるんですけど、カロリーメイトだとちょっと多いんですよね。多い、俺が多いっていうのは変なんですけど、この小ぶり具合が、罪悪感も少し軽減するのもあって、うん、今すごくハマっております。ただ、さっきも言いましたけど、口の中水分全部持っていかれるので、飲み物必須な感じ。で、飲み物が今僕、ほぼ麦茶か水なんですよ。これコーヒー飲みたくなっちゃうのが唯一の欠点。
今知らんがなというのを我慢しました。
コーヒー避けてるんですよ、今。カフェインものを避けていて。なので、ほら、お茶とかじゃなくて水を2リットル飲みましょうっていう話が、シーズン1の時にありましたけども、それが、できてるんですよ、今。水、ほぼ水。
で、これをいっぱい食べてるから？
いやいや。ただこれを食べて飲み物が欲しくなって水飲むのがちょっと残念な感じはします。これでコーヒー飲めたらちょっといいんだけどなって思うんですけど、飲むと。
そしたら完璧なおやつですね。
になっちゃうかなっていうのもあったんで、ちょっと違うぞっていう気がしているので、でもね、こう、使いやすくていいです。量的に一番いいのはこっち。で、この玄米の方はなんか食べた感がある感じ。なんで、こう、いろいろ、ローテーションしながら使っております。まだまだあるので、また次回以降にご紹介したいと思います。ハンスケのおやつコーナーでした。違う。
はい。完全におやつを紹介する流れに。
そう、一通りちょっと紹介したら永井さんに、いやいや、みたいな、ちょっと締めをやってもらおうかなとは思うんですけど。
バッサリと。
切り捨てられる前に全部吐き出そうかなっていうので、今回その1なので、そのうちにその3ぐらいまであるかな。私のローテーションおやつアイテムのご紹介で、次回も楽しみにしてください。
はい。
でも、ハンスケさんがこれ血糖値を、うん、急激に上がるのを防ぐために、間食で入れてるっていうお話、うん、一応根本に戻りますと、
うん、
されていたと思います
ので。ああ、忘れてました。
そのタイミング、はい、はい、うん。そう、ちょっとおやつコーナーでしたって締められちゃったんで、完全に、あ、おやつだなって多分聞いた方も印象を得るなと思って、うん、ちょっとまずいなと思ったので、うん、一回話を戻しますと、うん、まあ、急激にいわゆる血糖値っていうのを上げない方が良いっていう、多分皆さん血糖値ってどういうものかいまいちピンとこなくても、あまり上がりすぎたりしない方が良いんだなっていうのをうっすら分かっていただけるかなと思うので、
はいはい、
まあそれをハンスケさんがある程度穏やかに、こう、あまりアップダウンがないようにしようと思って、間食っていうことは、ね、急激にすごく空腹なタイミングを作らないようにこれを入れてるっていうことでいいんですよね。
はい。はい。
で、そのシリーズとして、たくさんストックがあるぞ、うしうしと思ってるっていうことで大丈夫ですよね。
はい、はい、そうです。
なんで、はい、僕、時間聞いたじゃないですか。
時間、はいはい。
はい。で、どのぐらいのタイミングで撮ってるかがやっぱり大事だったので、今回に関して言うと、
はい、
食べてるものっていうのはとりあえず全て総括の時にお話をすることにしまして、はい、タイミングで言うと、良いタイミングだと思うんですね。
お、はいはい。
ちゃんと朝食と昼食の前後の大体まあ真ん中の時間あたりで取れてるっていうのは、一応空腹の時間を減らすことには貢献するので、使うタイミングとしては良いタイミングで取れてるなと思って今聞いてはいたわけです。
それただ時間が違ったらデザートになるっていうだけの、おやつかってデザートかの定義の話じゃなくて？
はい、これで、これを僕、 お昼食べた後午後3時ぐらいに食べるんですよねって言ったら、うん、上乗せじゃないかっていう話にはなるんですけど、うん、今回いいタイミングでちょうどやっぱりお腹が減ってくるぐらいのタイミングのところで軽めに入れて、うん、胃腸血糖値を安定させようっていう動きとして、うん、そこに関してタイミングは正解です、う
ん、お、よしよしよし、
タイミングとてもいいタイミングで取れてるなと思います。午後3時じゃなくてよかったなと思って聞いていた。
はい。おやつの苦手
で、はい。そこで油断してたら、おやつコーナーでしたっていう締め方だったんで、あれと思ったんで、一回こう。
はい。
はい、ね。巻き戻してみたっていうお話で。でもタイミング本当に良いところだと思います。
わかりました。当日の活で、はい、染み殺されるまではちょっと続けてみようかなと思ってます。
殺さないですし、あとはどれだけ引き出しがあるんだかっていうのは逆にちょっと楽しみしてはあるじゃないですか、うん、どれだけ出すんだろう
って調子に乗るぞ
出てくる出てくるみたいなね、うん、はい、ということでまたこれはちょっとサブコーナー的にまた来週も続けたいと思います。ということで今週大事なコーナー前回からの引き続きでございます。はい、ムーペックスのその2番目の動き、はい、永井さんの方からご紹介してもらいます。
お願いします。
はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ムーバレックスの、基本5パターンがあってっていうお話を前回もさせていただいて、前回一番最初のベーシックな動きを皆さんにご案内させていただきましたので、はい、今回はそれの発展系の動きになるんですけれども、はい、ちょっとこれを新たに皆さんにご紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
まずですね、皆さん、聞いてくださっている状態だけであれば頭の中で、動ける方はその場でちょっと聞きながら立ち上がっていただいて、前後、そうですね、欲を言えば80センチ四方に何もないことを確認していただいて、安全な場所に両足を肩の幅に広げて立っていただきます。
はい。
はい。で、両足の指がやっぱり目線とまっすぐ同じ方平行になるように、こう、向けていただくという形ですね。
はい。
これが下半身の基本姿勢です。で、前回は手を両手後ろで組んでおりましたが、
はい。
今回は、軽く拳を握っていただいて、これ本当に軽くで結構です。
はい。
で、握った拳を左右、自分の両肩の高さまで持ち上げます。
はい。
両手を開く形ですね。
はい。
はい。で、その時に、親指が地面の方を向く形って言ったらいいんですかね。
ほうほう。
おう。
で、これが、上半身の基本姿勢ですので、手が横にこう横一文字伸びている形をイメージしてもらえると、
はい
はい。でそこまでできたら、膝を曲げて、前回紹介させていただいたムーバレックスの一番と同じようにまっすぐ真下にしゃがみます。
はい
はい
はい。でしゃがみながら同時にですね、この両手上げている両手を下ろしてきて、
はい、
下ろしてきた状態で、しゃがみ切ったところで、指の第二関節同士って言ったらいいんですかね、こう、拳と拳を軽く合わせるような形で、体になるべく近いところで、ピタッと両手を合わせます。
はい。
はい。
で、その時に、下ろしてくる時に、肘が曲がりやすいんですね。
はい。
ですので、肘は曲げずに、まっすぐ下ろしてきて、体に近いところで、拳と拳を軽く、拳と拳というか、手の指ですね、第二関節のあたりが軽く触れるような形にする。
はい。
はい。そして、また元の位置、立ち上がりながら、手を肩の高さまでまた開いて。
はい。
ここまでが一連の動作になります。なので、しゃがみながら手を下に下ろしていき、立ち上がるときに肩の高さまで開く。これを繰り返していくという形ですね。
うん。はい。
で、これも回数ではなくて、時間で、2分ないし3分ぐらいの時間の中で皆さんやっていただいているんですが、慣れて動かしやすくなってきたら、やはりしゃがんだ状態で、 こう、指の第二関節同士を軽く触れさせられる状態になったところで、まあやっぱり3つぐらい簡単に数えていただいて、そこから元の位置に戻すという動きをやっていただくと、より体の柔軟性が増してくるので、最初のうちは軽くタッチしたら戻していただいて構わないんですが、慣れてきたらしゃがんだ状態で手を合わせたら、1、2、3で軽く数えて、元の位置に戻していくようにしていただくと、さらに効果が上がっていきます。
はい。
まあでも詳しくは本当に何度も何度もで恐縮なんですが、哲夫さんがですね、解説動画を実はツイッターで上げてくださっているので、
うん、
実際やってらっしゃる方であればね、多分シャープ 37DIET でスペースを空けて、シャープムーバレックス、MOVAREX で検索していただくと、割と見つけやすく動画が出てくるかなと思いますので、まあそちらもちょっと参考にしていただきながら、動いていただけると良いかなと思います。
は
い、
見苦しくてかたじけないですが、ご利用ください。
はい。で、これやるのは3分1セットで日に2回。
ですね、これに関して3分1セットで日に2回なのは、すいません、ハンスケさんのミッションなんです。
俺か。お礼でした。
はい、なので、まあ、2分ないし3分ぐらいの時間帯でやっていただければ良いなと思いますので、
はい、
できれば最初にムーバレックスの1番を2分ない3分やっていただいて、
はい、
前回もちょっとお話をした足踏みを間に挟んでいただいて、まあ、これも1分ぐらいで結構です。
タオル踏むやつ。
はい。
はい、いや、違うやろ。タオル踏むだけやないやろ。あんたら2人とも、はい言うたらいかんやろ。
すんすんの、すんの。はい。
はいで、このね、ムーブレックスの2番を、
うん、
まあ、組み合わせていただくと、
うん、
まあ、だんだんね、体の柔軟性が増してきますし、実は背中の筋肉、先ほどもお話出てました、背中の筋肉も柔らかくほぐしていく効果が得られますので、
うん、
まあ、かなり、代謝も上がりやすくなりますし、血も巡りやすくなるので、特にこれからの季節、女性であれば、まあ、本当起きてすぐっていう動くの難しいなと思うので、
うんうん、
まあ、ちょっと体の、ね、冷えるタイミングで使っていただいても血行を巡らす上でもプラスに作用するかなと思いますので、
はい、
ちょっと組み合わせて動いていただけると効果を感じていただけるかなと思っております。
はい、
すいません、ここ鉄夫のダイエットの方なので、半助さんのはあちらでやっていただけませんでしょうか。私一応鉄夫のダイエットとか言いながら、体重計、私の新しいやつの話とか、私の体が変わってる話とか、まだ全然いけてないんですよ。
そうなんですよね。
そうなんですよね。
そうなんですよ。名前だけ鉄夫のダイエット言ってますが、全部私まだ、半助さんのおやつに負けてる状態で、はい、待ってますんで、早くそっちの方向こうでちゃちゃっと済ませていただきたいなと。はい、お願いします。
そうそうそう、このフィットビットのやつもね、聞きたいですけどね。
お前が聞かせんのやんか。
そうね、でこれやりましょうね、近々ね。はい、
はい、
ということで、ムーバレックス、ぜひ皆さんもね、取り入れていただいて、1番、2番やっていただいて、次回、3番も行きます。4番も5番も行きますので、ぜひ、今、できるところからやっていきましょう。私もミッション課せられたので、1番、2番やって、報告します。ということで、その報告コーナー行きます。今週、ステップアップです。
よ
っ。前回、前々回が2週、2週、間が空いてたでしたよね。で、今週は、前回の収録から1週間でございます。7日間です。前回の収録が、19年9月10日の計測でございました。宣言が僕3って言ったんだっけ ?3 サボり。なので4日動きますって言っていたと思い、う
んうん、すげえ、そんなに無理して自分の首を絞めて大丈夫なのと思いました。
結婚式の撮影が入ってたのでその前後できないなっていうのもあったんですが、また予測と全然違いました。
サボった。
全然違うところでサボっておりました。火曜、水曜日、木曜日、なんでサボったんだか覚えてないんだよな。1日サボりました。それ以外は、動きました。
おぉ！
ウォーキング6回。
素晴らしい。おめでとうございます。
まあ、今回こんだけできたのはたまたまっていう感じでした。
どうしたの？なんでそんなに謙虚なの？威張らないの？なんか食った。なんか食った。それ以上に食った。やましさがあるから控えめ。
いや、でも今回食ってないかな。食ってなた。なんか俺忘れるからな。食ったこと忘れるからな。いや、でも多分、そんなに食べてない。
だってです。朝のおやつがあれだけネタがあるんだもんね。
結婚式の撮影の前の日がちょっと準備したかったんだけど、意外とその日中の仕事が早く終わったんで、あ、ちょっと歩けるかもっていうのと、結婚式の撮影終わった後、なんかすごくテンションがハイだったので、そのまま歩いちゃえみたいな。
お
お。終わった後に歩き行きました。
ウェディングハイだったんですね。
ちょっとまあ、すごいいい感じで撮影ができたっていうのもあって、
ウェディングケーキを10時半につまみ食いして怒られてバツって走らされたわけじゃないんだよね。
ちょクビになるからそんなのね。
うん。
はい、大丈夫でしたよ。
あ、よかったです。
来まして、なので結果見てみたら、まあ一日、この一日はなんでサボったのかちょっと覚えてないんですが、一日以外全部ということで、あるうちの6回。ただ全部ウォーキングです。
いいじゃん、別に。
30分前後な感じでやっております。
素晴らしい。
はい。で、ムーバレックスをやろうと思ったのにちょっとできませんでした。
今回、
次はやります。はい。で、数字です。
はい。
いきます。前回が9月10日、体重が 85.8 でした。本日計測した体重、じゃん !85.8。
プラスマイナス0です。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
でも変わらない。
イーブン。
まあ、増えてないから、
減らんのやったら増やせ。
そうだね、そうだね、懐かしい。はい、という感じでございました。体脂肪です。前回の計測が 24.8% でした。
はい、
今週の体脂肪。じゃん !24.4%。
お !0.4% のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
最高してどうぞ。ベストです。これね、ずっと気になっておりました。ずっと増え続けているウエスト。前回が 103.5cm でした。今週のウエスト。じゃん !103.0。
お!0.5cm のマイナスです。
やっと
終わりました。おめでとうございます。よかったですね。
やっと終わりました。ずーっと増え続け、なんでここだけみたいな。体重はね、ちょっと増えたり減ったりっていうのがあったんですけど、ウエストがひたすらちょびりちょびり増えて、いつの間にかってびっくりだったんですが、ようやく止まったみたいです。まあ、これもちょっとどうなのかわかんないんですけど、下降方向に行ってくれるといいなって思っています。でも6回やって体重変わんないのかっていうちょっとね、若干ショックなとこもありますが、まあ増えなかったから、いや。
いや、あのおやつの話を聞いたら、なんか、知らんがな、としか。
でもおやつね、そんなにぐらい食べてないんですよ。これはおやつ食べ、まあ食べてますね。はい。
はい。お疲れ様でした。
でも、これ、ハッセさんね、嘆いてますけど、
うん、
痩せ方としては悪くないんですよ。今までの経緯も含めて。
おぉ、
本当？いい感じ？
はい、ほら、体重って、
うん、
いろんなものが含まれるから、その日、例えば、ハンスケさんが計測前に、500ミリのペットボトルをガボって飲み干してたら、それでも増えるじゃないですか。
うん、あ、はいはいはいはい。
だからそこが体重が変わらないのを置いといたにしても、
うん、
サイズダウンやっとしてきたっていうことは、うん、今まで動いてきた結果が、うん、やっと体が反応するところまで来たっていうことが考えられるので、
うん、永井先生がダイエット研究所とこっちと2つやるのがめんどくさかなくなったからもう半助 OK ってしようやって投げやりになった。
あ、いやいや、大丈夫です。実はダイエット研究所の方では、半助さんがまだここまで変化するっていう段階に来てないので。
う
ん、
そうですよね、まだね。
はい。だから、そこに行くまで全然段階ぐらいのお話なので、これはだから思ったよりもやっぱりウォーキングの成果が出てるんだなと僕は逆に見ました。朝ラーメンを食べて毎日。うん、過ごして生きている人がウエストがサイズダウンするっていうこの事実だけを取ったらものすごいじゃないですか。
すごい。あ、まあ、ラーメンも毎日食べてるな。はい。
だからいい傾向、あくまでも傾向ですけどね、現時点で結果としてね、ちょっとまだ気持ちがちょっとこれ緩んで、来週いいや、今回もう6回もやったから2回でいいやとかになると戻る可能性は十分考えられますが、
はい。
傾向としては割と良いなと思っているので、
はい、
数字のね、なんでしょう、見た感じ以上にもっと喜んでいいんじゃないかなと僕は今思ってます。
あとね、まあ哲夫さんが毎日やってって言ってましたけど、その体重の計測未だに楽しんでおりまして、毎日乗ってるからその油断ができないっていうのはありますね。体重やっぱ上下するじゃないですか。で、おちょっといけたんじゃないって思ったら次の日増えてるっていうことがよくあるパターンなので、それまあ毎日測ってるからこそ油断が今できない状態なので、
ネタ帳見てますけど毎日体重と体脂肪書いてるよね、偉いね。
で本当にね、また乗るのも未だに楽しくて。で、まあ、毎日一喜一憂してるわけなんですけど、
はあ、
よしと思うんだけど、次の日、ちょびっとやっぱり増えてたりとかするから、いやーもう気が抜けねえわっていう感じを、ちょっとまあ、楽しみながらやっております。
お疲れ様です。
こんな感じ。お疲れ様です。
はい。
宣言は？
あ、宣言。今回は、結婚式2日連チャンで続けてなので、もうそこはもう無理なので、プラス前日となると、1、2、3、3日はやっぱダメなんで、4日はやります。
お
ぉ。いや、そこやって、ま、毎日にします。宣言しとかないと本当にやらなくなるから。
で、ラーメンは何回食う？
ラーメンは、7回食います。
おやつは何回食う？朝のおやつなんていうの、そんな言葉があるの？
え、朝ご飯と昼の間、
うん、
は毎日かな。あ、いや結婚式の時はしないかな。
ほんとウェディングケーキとか手出したらダメよ。
いやでもね、あれね、撮らなきゃいけないわけじゃないですか、
うん、撮るって写真に撮るだよね。
そう
盗むじゃないんだよね。
やる、結婚式始まる前に撮りますよね。で、なおかつ、こう、ケーキカットで撮るじゃないですか。
うんうんうん、
ケーキカットした後に、ファーストバイトってわかります？
うん、
はいはい。
食べさせっこするやつ、
うん。
あれやった後も、こんぐらい撮ったよねっていう、なんか、ちょっと、
証拠用の、
うん。そうそうそう、バッグに二人が ぼやかしてですけど、映したり、なんかやるんですけど、
うん、
いや美味しそうなの結構あるんですよ、
うん
う
ん、
うわちょっとこれスプーンここにあったらちょっとやばいかもって思うぐらいなことはありますけど、未だ手は出したことないです。
はい、頑張ってください。何を頑張って我慢してください。
4日、来週、
素晴らしい、
4日動けます。はい、哲夫さん行きましょう。
はい。
もう自分の場は降りたので。
もうなんか楽になってニヤーっとした顔がスカイプ越しに音声だけなんですが伝わってきましたが、はい。
はい。
哲夫です。
はい。
はい。宣言ゼロ。
実際。あ、そうだった。
はい。実際もゼロ。有言実行。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。意地でも動かんぞ、そういうわけではございませんが、週ゼロでした。
うん、エロってこれにはなんかいっぱい書いてあるよ、これ。
はい、はい、そうそう、ずっと言ってなかったんですが、私が運動と言ってるのは、シーズン1の時に、うん、だから、格好、体が変わっちゃったから本当にその定義でいいのかが早く聞きたいんですけど、ハンスケのおやつなんかどうでもいいんでそっちを聞きたいんですけど、まあシーズン1の時に永井先生から結局鉄夫は動いて有酸素運動をしないとダメだよということだったんですよね、シーズン1は、
うん、
はい、で有酸素運動を40分以上続けるというのをメインの運動と思って運動運動を言っております。なので心拍数を意識していないのんびり歩いた心拍数が有酸素運動エリアに入っていない散歩は運動に入れていないという意味です。
おお。
ただ体が変わってるから早く聞きたいんですけど、はい。ということで、
はい、
日曜日以外は、
うん、
朝、AAR、ABS、
うん、
毎日やりました。
すごい。
素晴らしい。
ありがとうございます。ただ2回ができてない、1回だけ。
でもこれ、時間が書いてあるんですか、これ。
あ、そうです。やった時間を書くようにしました。
二回で、でもこんだけ時間やってたら十分じゃないですか。
そういう作戦に出たのか。うん。一応これ、朝一なんです。ちょっと生活リズムがバラバラなので時間がちょっとずれておりますが、朝一にやる、この ABS、AAR と SER と、あと今週は、前回から習い出したムーバレックスを朝一番にやるというのを一気に日曜日以外全部やりました。なのでもう今朝とか昨日とかも全部同じ時間、バラバラにすると思ったんで時刻をネタ帳に書いてたんですが、もう同時にやる感じにしてるので、あんまり時刻書く意味なくなったなと思ってるくらいです。で、SER は1日3回、その朝起きを1回として、うん、あと2回やりたいんですが、2回、平均で2回行ってないぐらいですよね。ぐらいしかできていません。そして、歩くと書いてるのは、もう、有酸素運動のウォーキングじゃなくて、お散歩程度です。
うん。いや、でも2キロに行ってもいいってことでしょ。
いや、もうチンタラぐらいです。で、野菜もそんなに追加。できてないです。
取ってつけたかできてない。
取ってつけたもできてないぐらい。昨日、今日は特急仕事で、どれぐらいかというと、昨日定食頼んだ時にサラダを取ってつけたんですが、それをツイッターに上げる間がないというぐらい、ちょっとバタバタしておりました。はい。というぐらいなので、運動してない、できてない感じです。前回ご紹介した体重が 84.6kg でした。
うん、
今週はじゃん 82.9。
まあ 1.7 キロのマイナスです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。体重は別に気にしてないんですが、1.7 減るのは珍しいですよね。僕ウエストはなんか 1.7 センチはね、あるけど
減らしたい。
いや、僕別に体重全然なんともないのですが、1.7 はなんかあんまり記憶にない気がします。うん、はい。でも別に。
してるとかない大丈夫？
ん？
体壊してるとかそんなことではないの？
ラーメン食べに連れてってくれるの？
行こうか。
あなたなら体壊してるからラーメン行こうって言いそうだよね。善意で。
いや、なんか忙しくて寝不足が続いてるとか。
ああ、ちょっと生活のリズムもちょっとあれですが、なんだろう。なんかあんまり、な感じです。
はい。
はい。そして、体脂肪が前回ご紹介したのが 28.2% でした。今週は、はい、じゃん！ 28.9。
0.7% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。なんか 28.9 からなんかこの 0.7% 1% 上下上下いってる感じしません？なんか僕
します。
うん、まあ、でも3ヶ月ぐらい前から比べると多分30を切ったかなぐらいの感じじゃないかな。
ああなるほど。
また体重が減っているのに対してのプラスなので、多分そこ水分の関係があると思うんですよね。
ほう。
多分前回に比べて水分が減ったことによって、うん、こう体の中のトータルの油の量は増えたようには見えるっていうだけかなと思います。
はい。あとごめんなさい、言い忘れてた。今日が参考計測とは言えませんが、いつも駆け込みで、収録日運動してシャワー浴びてそれから体重計測、僕は半助さんと違って1週間に1回しか、というか収録がないと計測しないんですが、今日はちょっと駆け込みも運動できなかったので、乾いた足で乗ったっていうのも余計この体脂肪が当てにならない感はありませんか？
はいはい、
ありますね。
ねえ、長井先生に言われて2回計測はするようにはしているんですが、今日は明らかに乾いてるので、はい、そこがちょっと参考かもしれない。
うん、
ですね。
体重ももしかして風呂で水吸ってないから軽かったのか。
1.7 キロも吸わない。
多分吸わないと思うんですけど、はい。ちょっと一瞬ドキッとしました。はい、では、私は体重どうでもいいんです。ウエストです。ということで、はい、前回ご紹介したのが 94.3 センチメートルでした。
うんう
ん、今週は、じゃん、96.6。喜びすぎやん。
忘れてた。2.3 センチの増量で。
増量でーす。
はい。
まあ、これもなんかここら辺を 2.3 ずつプラマイプラマイ言ってませんか。
ああ。
2週間空けなかったからか。そういういつ収録日かというただ運だけの体重になりそうなんですが、がただですね、ちょっと T シャツを着た見た目がちょっと前ほど、まあ普通の人よりは大きいんですが、前よりはちょっとお腹が目立たなくなって、白の T シャツを着て外出しました。
おお。
はい。で、シーズン1の時にあまりに増えなかった時があるので、もしかしてと言って、このめんどくさがりの鉄道が食べるカロリーを計算してみたり、もちろんめんどくさがりですがすぐやめましたが、あともう一つがウエスト2というのを測ったりしまして、
うん、
はい、シーズン1の時に永井先生から結局他人と比べるものではないので一定の測り方をしてれば、うん、ウエストと見なしていいですよという話だったんですよね。なので、はい、私が通常申し上げているウエストはおへそを通る最短値、
うんうんうん、
はい、で、お腹がくびれてるとは言いませんがせめて出っ張っていないなんかこう茶筒のような円筒形だったらおへそを通る水平が一番寄り道しない方が最短値のはずですよね、
うんうん、
はい、なんですがお腹が出っ張っているので大抵へそから斜めに行って山の裾野をうまくライン最短距離を通ると最短値みたいな感じなのでそれがウエスト、
うん、
で、その何も変化がなかった時にウエスト2はもうちょっと正直に真横を測ろうと、うんいうことでウエスト2もずっと計測してたんです、
うんうん、
で、今回ウエスト2が 3.2 センチ減ってるんですよ先週から、う
ん、おすごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。なんで今回このウエスト1はおへそを通る最短値なんですがほぼ水平だった、
お
お斜めにすればするほど増えた、
ほうほうほうほう
ぐらいかなり水平に近いところまで来た、というちょっと見た目の変化がある感じです。
そうですね、うんうん、やっぱり正しく聞いてきてるとか実は鉄道さん動いてない動いてないという話ではありますが、まあ、それはあくまでも有酸素運動に匹敵する運動はしていないという意味じゃないですか、
はい、
正確に言うと、
うん、
ただそれ以外の一応僕がテーマとして挙げている動きに関しては、本当に多分日曜日以外は、毎日 やってくださっているわけです、
うん、あのストレッチ系というかトータルで可動域を増やす系ですよね。
そうですね、うんうん、それによってまず体を締めたり代謝を上げていこうという狙いがあってお願いはしているところはあるんですが、
はい、
おそらくそれが効いてきているなという印象を受けております。
素晴らしい、ムーバレックスと ABS と AR 素晴らしい、ありがとう長井先生
でもこれちゃんとやっぱりやっていただくと成果が出るっていう、ただやっぱり体幹、いわゆる体の中心部って、
はい、
数字が急激に変化しづらい部位かっていうのはもう皆さんもよくご承知いただいてると思うんですけれども、
はい、
そこに来て1週間の単位で特に体幹、ウエストって実はまあ、軽く変わりやすいっていうか測り方によって変動がある部分ではあるんですけど、
はい、
うん、哲夫さんの今回言われているウエスト2、この箇所っていうのは実はあまりたくさん変化をする場所ではないのにもかかわらず、そこがマイナス 3.2 っていうのは、簡単に言うと体の余分なものがそげ落ちてるっていう状態になってきてるので、
ほう、
体重っていうことは一回置いといて考えたら、哲夫さんの狙う方向で体が変化してきてるという兆候が出てきた。
ほう。
というふうに見えます。
はい、ありがとうございます。
でもこれは本当にやっぱりやってくださった賜物というのは非常に大きいなという感じでですね、
はい、
いやー結構大きい変化ですよ。
ありがとうございます。
特に人の体って使ってるところほど、
うん、
簡単に言うと油ってつきにくいんですよ、
はいはい、
すごく端的に言うと、うん、手ってそんなに太らないじゃないですか、手の指とかって。
はいはい、
うんうん、
それはたくさん動かしてるからなんですね、人の体の中で比較的、
うん、
で、そういういわゆる末端のところっていうのは、まあ、油がつきにくいっていうのももちろんあるんですけど、
はい、
逆に言うと体の中心部って、
はい、
たくさん動かすことができにくい部分なので、
うん、
一番最後に落ちてくるんですよ本来。例えばももが細くなりましたみたいなところがあって、
うん、
あと首周りがすっきりしましたみたいなのがだんだん出てきて、最後の最後の方でだんだんウエストって減ってくることが多いんですけれども、
はい、
うんうん、
哲夫さんの今回のパターンで言うと、ちゃんと狙っているウエストの部分に侵食しながら痩せていってるなっていう感じがあるので、これ兆候としてはかなり良い兆しが出てきてるなと思って、今回僕成果伺ってるんですね。
ありがとうございます。収録2週間にしなくても痩せるかもしれない。
そうですね、
うん、
いや逆に多分このサイズの計測っていうところで言ったら本当に毎週測ってた方が良いんじゃないかっていう感じですね。
はい、じゃあ来週収録してもいいです。はい、
はい、よかった。でもこれ本当にかなり良い兆候だなと思っております。
ありがとうございます。
多分、うん、本当に体の中心痩せるのが大変なのは、
うんうん、
何回か例えば真剣ダイエットやったことがある方ならお分かりいただけると思うんです、うん、何キロか痩せたけどお腹の周りは全然残るとか普通にあることなので、
うん、
それが体の中心がちゃんと狙った通りで、特にABS とか新しいものを入れた時点でこのタイミングで変化が出てきているっていうのはちゃんと動きに対して体が反応できているっていうことなので、
はい、
やってること自体が良い兆候だなというのが本当に全て語られてきている感じがしておりましてですね、
はい、
すごく今良かったなと思って、
ありがとうございます。
安心までしていけないんですけど、でも良い傾向だなと思って今回は見ることができました。
ということは先に宣言につながるんですが、次回1回ゼロって言いたいけど1頑張って1はいけるかな、今週よりちょっといいんでっていう感じなんですね。なんですが、うん、ふてくされずにこのストレッチ系、可動域増やす、体柔らかくする系を続けていれば、うん、いい？
これはとりあえずやっていただける範囲でやっていただいてた方が、
はい、
間違いなくプラスになっていくと思います。
す
ごくケチな言い方をすると、
はい、
今まで氷のように硬くなっていた体の硬さが溶けるように取れてきたっていう感じですかね。
うん。
うん。
だからさらに柔らかくなってサイズが変わっていくことによって、
うん、
筋肉の質が良くなっていってるということではあるので、そうすると例えばこれでウォーキングがちゃんとできるようなコンディションになりましたって言ったら、
はい、
さらにそこでエネルギーを出しやすいじゃないですか、
うん
そうなればウォーキングだったりとか走ったりもしできれば、はい、その効果自体は上がっていくので、
はい、
今体の質を上げる作業をしておいてもらえるのは実はとてもやっぱり大きい意味があるなと思っておりますので、
はい、
ここはちょっとあの可能な限りやってみていただけるととてもいいタイミングが来てるなと思っております。
ありがとうございます。それでは宣言、有酸素運動はウォーキングかでしょうが、うん、1回は頑張ります、
うん、
であとは ABS AARSER、うん、ムーバレックスは毎日やります。ごめん、ちょっと待って、一日は無理そう。
はい。
はい。
いや、でもすごいな。
いやいや、6回ウォーゴーがすごいと俺は思ってるんですが、ハンスケさんの。
はい。僕もそう、ムーバレックスとか取り入れないと、ストレッチ系頑張りましょう。
なんかちょっと言葉が軽かったんですが、今。
すごいサクッと、サクッと。
いや、なんか、動きやすくて今すごくウォーキングやりやすい感じなんですよ。流れ的に。なんとなく、帰りに歩いてみたいな。習慣とまでは言わないですけど、なんかそういう自分の中の流れができてきてるかなっていうのがあるんですけど、これ、ムーバレックスやった後にこれができてたら、なんか 1.5 倍ぐらい成果できそうな気がするじゃないですか。だから
半助さんは出るんですよ。簡単に言っている通りで、ね、出るんですよ。ポテンシャルだけで生きていると言っても過言ではないぐらいなので、
早くこのストレッチ系を取り入れなきゃって思いながら、なかなかそこの流れがうまく作れていないという、ありました。
やっぱちょっとね、はい、リズムとかがありますもんね。
うん、
僕も今週この1週間だけど、最初の方よりもちょっとリズムが作れ出したら、やっぱりかなりやりやすくなりましたもんね。
うんうん、
でなんかなんか頭の中のリソースが、やっぱ若い時より減るんだねというのを本当に感じたりして、子供の時に母親とかが片付けなさいよ、そんな散らかっとって大丈夫なんねって言われてて、だって散らかってるやないもん、ちゃんと俺なりにこれは整理されてて何がどこにあるか分かるんやもんって本当に言った男なんですが、まあ僕だいぶその時から比べると整理してるのね、というかそうじゃないと本当散らかってると頭の中のリソースがなんか振り向くたんびちょっとずつちょっとずつ減らされてる感じが、ヒットポイントが下がる感じがあるんですよ。
はいはいはい。
うん、で、決断するとかもそうじゃないですか。だから、うん、何が言いたいかというと、朝ムーバレックスするときに、あ、するの、ただするのもったいないから何か動画を見よう。何を見ようか、アマゾンを見ようか、ディズニーを見ようか、DVD の見てないやつ見ようかって迷う時間がすごい馬鹿らしかったんです。
うん、
で、ちょっと先週の真ん中ぐらいから、DVD 系でまだ見てないやつを見ようって決めて、15分ずつ、なんか僕の中では朝ドラ、なんかよく朝のドラマに連続テレビ小説にハマる方いらっしゃるじゃないですか、なんかさ。で、終わったらその、朝ドラのロス、朝ドラロスとかあるじゃないですか、あれがピンと来なかったんですが、ちょうど今朝一本見終わったりしたので、なんか、なんか寂しいなと思ったぐらいですが、それぐらいなんか見るの決めるともう考えずにそそっといけるようになりつつある感じ、はい、ということで、朝ドラの楽しさが最近やっと分かった鉄道でした。
でもなんか流れ作っちゃうっていうのはありですよね、やっぱりね。
でも考えたら迷ったらその分結局何もなくてもヒットポイントだけ減るもんね。はい。
って気はします。なので早くその考えずにできるようにストレッチ系も取り入れたいなっていうと。やっております。
特に あなたはセブンのメンチが美味しいのっていうのと、ラーメン大丈夫っていうのと、ラーメン悪くないというもう心のこもった3連発をトップ3を聞いてるから、今のムーバレックスやらなきゃなーに心が入ってないというか、まだリズムつかめてないことに自信が持ててない感じがひしひしと伝わってます。はい、
そう、確かウォーキングはもうね、なんか全然大丈夫な気がしてるんですけど、ムーバレックスがなかなかね、どうやって取り入れようみたいな。でも、 やんないとなんか損した気分っていうのが今少しずつ芽生えているので、損しないようにムーバレックスやってウォーキング頑張ります。
はい、
今週結構長くなっちゃいましたが、お届けしましたみんなのダイエット155回です。お届けしましたのは半助と
鉄道一郎と
長井でした。
ではまた次回、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。